今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書の10章1節です。伝道者の書の10章1節、死んだハエは調合した香油を臭くし発酵させる。少しの愚かさは知恵や栄誉よりも重い。アーメン。それではお祈りをいたします。我らを愛したも我らの主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。この朝も我らは御前に集い、あなたの御言葉の命をいただきたく願っております。どうか今とこの語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。ともどもが聖霊の油注ぎを持ってこの御言葉を前にして、御言葉を理解し、御言葉を悟り、御言葉から訓戒をいただき、御言葉に喜ぶ私たちとならせてくださいますように、これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ここもう一度読んでみますと、死んだハエは調合した香油を臭くし発酵させる。少しの愚かさは知恵や栄誉よりも重い。死んだ灰は調合した声を臭くする、発酵させるということと、少しの愚かさは知恵や栄誉よりも重いということが対比して記されておりますけれども、これ、どういうことか。要するに、わずかな愚かさ、わずかな汚れ、わずかな発酵させるもの、それが全体を発酵させてしまう、全体を臭くしてしまう、台無しにしてしまう、ある、清いパンの、粉の塊があったとする、そこに、パン種を入れたら、そこにそれは発酵してですね、全体を膨らませていきますね。しかしパン種が入ると、そのパンは腐りやすくなってしまいます。何しろ発酵する、ということは、何しろそういうことですからね。新約聖書の方にも、いくつもありますし、わずかなパン種が全体を発酵させる、旧約聖書の方でも主に対する捧げ物からは、その発酵するもの、パン種は取り除かなければならない、パン種を取り除いた状態の清いパンのまま主にお捧げしなさい、ということが、この、いわゆる素祭、レビ記の3章でしたか、そちらの素祭の方に、捧げ物、一切パン種を入れてはならない、そういう祭りを祝わなければならない、主に対する捧げ物、今ここは礼拝の時間であり、主に対しての捧げられた時間ですね。皆さんの中から、この主に対しての捧げ物の中から全体を発酵させるパン種は、取り除かなくてはならないものですね。第一コリントの5章の方にも、このパン種を取り除きなさいということが書いてあります。第一コリントの5章の6節から8節のところをお読みしますと、6節から8節、あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでにほふられたからです。ですから私たちは古いパン種を用いたり、悪意と不正のパン種を用いたりしないで、 パンダネの入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。アーメン。まあ、ここはどういう箇所か。第一コリントの5章では、不貧困の者が、このクリスチャンの交わりの中に入り込んでいて、そして、そのクリスチャンの交わりはそれに対して何の戒めもしない、取り除いたりしない、ということで、それで、あなた方の高慢は良くないってパウロは言ってます。この5章一節では、あなた方の間には不貧困があるということが言われている。しかもそれは、異邦人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいる。確かにコリントという町は堕落した町で、大敗した町であったんですけども、その中においても、その異邦人にも劣るような、その不貧困、そういった汚れ、公職、偶像礼拝といった死んだ行い、肉の行いですね、死んだ灰は、この全体を暗くしてしまいます。本当に私たちの中の、ほんのわずかなこの死んだ行い、死んだ思い、これが聖なる思い全体を汚してしまうんですね。本当に聖なるもの、主に対して捧げられているもの、主に対する献身者、それは聖なるものとなり続けていなければならないんですけど、しかし、この思いの中に汚れが、あるいは行いの中に汚れが混入してしまうと、そのこの全体を、あるいはその交友全体を、発酵させて、しまう、このコリントの教会という交わりの中において、この、異邦人にも劣る、そういう悪しき行いをするもの、それが、そのまま教会の交わりの中にいるんですね。でそれでパウロはそのことを指摘して、あなた方の中にそういうことをしている者がいる、で2節ではそれなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりかそのような行いをしている者をあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。誇り高ぶっているんです。要するに自分たちのは教会だ、あの聖なる集いだ、こんな、あの罪ある者が、一人二人混じっていたとしても自分たちは大丈夫なんだっていう、そういう、誇り高ぶり、あるいは、自分は、そういったものの汚れは受けまい、別に隣にいても受けないよという誇り高ぶり、いや受けるんです、そのようなものが礼拝の中において、もうその不貧困のものが不貧困を改めないまんま、のうのうとその集いの中にいる、居続ける、移るんです。汚れは、移ってしまうんです、風邪、インフルエンザ、した人が、そのグループの中にポンと入れられたら、グループ全体が、どんどん、インフルエンザ流行らせてしまうのと同じですね。自分は大丈夫だ、移らないんだっていう根拠はどこにもないんですね。移ってしまう弱さがあり、またその免疫力のなさ、それは人にはあるものです。罪に対する免疫力は特に人間にはないんです、本当に自分自身がしっかりとその罪の、免疫、それをこの御言葉によって身につけなくてはならないことがあるんですけど、しかしかといってこういった不貧困の汚れたものを、そのグループの中に入れたまましておいて自分は大丈夫だというのは、これは誇り高ぶりなんですね。パウロはね、そのような行いをしているものをあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。取り除く、ちょっとそれかわいそうなんじゃないの、私たちクリスチャンで許し合い愛し合い、立て上げ合う関係じゃないの、ということがあったとしても、しかし、教会において定められていることはですね、まず罪のことをした人は、2人また3人の、集いの中でその人を戒める、でそれで、言ってもやめなかったらさらにまた他の、兄弟を証人として、それを戒める、でそれ言っても聞かないとするならば教会に訴えて教会全体がですね、その人を、その御言葉に照らした、戒めをする、それでも言って聞かなければその人は、異邦人のように扱いなさい、要するに、神の民でないもののように扱いなさい、ということで、特にこのコリントの、この、異邦人の中にもないほど不貧困している人というのは、それに当たる人ですね。本来教会の、外に出さなければならないけれどもそういったことで、悲しむことをしなかった、 で、それでパウロは、ね、この3節で、私の方では、体はそこにいなくても、心はそこにおり、現にそこにいるのと同じように、そのような行いをした者を、主イエスの御名によってすでに裁きました。あなた方が集まった時にも、私も霊において共におり、私たちの主イエスの権能をもってこのようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。アーメン。時にはね、サタンに引き渡すということを、これが必要であるわけですね。そんなことしたらあの人かわいそうじゃないの？いや、実はそれ救う終わりの日に、彼の霊が主の日に救われるためであると書いてありますね。私たちには、ね、どうしようもできないこと、問題、この兄弟、この姉妹が、どうしてもそういった、ね、悪どいこと、死んだ行いをして、この聖なる集いの全体を汚すことをやめない、とするならば、サタンに引き渡す、私たちの手に負えなければ、サタンに引き渡す。するならば、その人の、肉がそれによって滅ぼされて、もう本当にサタンから災難を回されて、まあ、病かもしれない。あるいは、もう次から次へと悪どいことが起きてしまって、その身に起きるかもしれない。とにかくそういったことによって、その、サタンに引き渡された人の肉が滅びるんです。ああ、自分がこの、不貧困なことをしていた。そしたらこんな病気にかかった。そしたらこんなに、もう、修羅場になってしまった。こんな、ひどい目にあった。そういったことによって、この肉が、本人の肉が滅んで、そして本人が悔い改めるんです。あ、教会の交わりの、本当にあの戒め、あの兄弟姉妹たちの言っていたことが正しかった。自分が間違っていた。自分がこんなに、ひどい目に遭うくらいだったら、本当に叱責を聞いておくんだった。もう、サタンがですね、もう、右から左から、前から後ろから、もうつっついて、叩いて、もう、剥ぎ取って、そういうことをしている本人が、そういうひどい目にあって、で、それで、終わりの日に悔い改めるためです。で、ちなみにパウロがですね、この時サタンに引き渡した彼はですね、第2コリントの手紙を見ますと、どうやら悔い改めて、教会に戻ったようで、その、記述が書いてあります。サタンに引き渡すのはとんでもない、私たちのこの集いから、追放する、これとんでもない、そういうふうに思ってはなりません。追放するべきものは追放するべきで、それで私たちの中のこの、本当に罪、汚れた思い、こうしたものを、取り除くべきです。私は大丈夫だ、この人を、置いといても、私は汚れはしない、いや汚れてしまうんです、思い全体が汚されて、そして集会全体の尊い交友、香り高い主に対して捧げられるべき油がですね、その尊さを、聖なる趣を失ってしまうようであるならば、そういったものはこの会社の中から、サタンへと引き渡して取り除くということを、これが、このパウロが、進めているところですね。それは彼の霊が主の日に救われるためなのです、むしろ私たち自身で抱えていること、これ何の解決もならず、むしろ私たちがどんどん臭くなっていって、汚れていってしまう、思いが汚されていってしまう、けれども、それを確かに悲しいです、引き離すということは、悲しいです。そのものをサタンに引き渡す、ちょっとこれ、牧会者としてはとてつもなく、そんなことをしたくないことですけども、パウロはそれをしたんですね。で、6節では、あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパンダネが粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか？パンダネがほんのわずかでも、清い、何の、パンダネが入ってないパンに入ってしまうと、その、粉全体を発酵させて、膨らませてしまう。で、そういうわけで、7節。新しい粉の塊のままでいるために、古いパンダネを取り除きなさい。あなた方はパンダネのないものだからです。私たちの杉越の子羊、キリストが、すでにほふられたからです。アーメン。なんで私たちは、清い、パンなのか。 なんでパンダネがないものなのか。それは私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでにほふられたからです。イエス様が、ね、ほふられて十字架のその血潮によって私たちは清められて清い傷のないものとされた、ねということですけれども、しかし、ね、このキリストにないもの、ね、このイエスキリストの十字架のキリストをあざけるもの、ね、あざけると言いますか、それを、ねあたかも無価値であるかのようにして、ね、平気で罪を犯すもの、イエス様は十字架の上で叫ばれました、痛まれました、ね、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですというその叫びを持って皆さんは取りなされたんです。痛みながら、神の御子尊いお方が痛みながら、ね、叫びながらでも皆さんを救った、皆さんを買い戻した、その尊い父を侮って、ああ私許されたんだ、じゃあ罪を存分に犯してもいいんだって言って罪を存分に犯すものというのは、これは十字架のキリストをあざけるものです。そのようなものに対してもはやね、贖いの父は、ね、残されていない、ヘブル書に書いてあります、私たちはですから贖われた、本当にイエス様があそこまで痛まれて命を投げ出してまでして私たちを救ってくださったからには、私たちは本当にこのイエス様にただ感謝してへりくだって、この尊い父をね、ほふられた子羊キリスト、それを本当にこれをありがたいと思うべきです。本当に素晴らしいイエス様の贖いを、ね、そしてこの清さの中にとどまり続けるべきです。それで、ね、言われています、8節で、ですから私たちは古いパンダネを用いたり悪意と不正のパンダネを用いたりしないで、パンダネの入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではないか、ありませんか、ね、祭り、礼拝です、ね、本当に私たちの中からもうこういった古いパンダネ、悪意と不正のパンダネ、これですね、何かある特定の人のことを表していることもあるでしょう。ただ私たちの中、皆さんの中から、ね、この悪意とかまた不正、ね、そういったパンダネを取り除いた状態で礼拝を、ね、主に捧げるべきです。そうでないと礼拝全体が汚されてしまうからです、私たちの思いの中に、ね、あの人この人を、ね、もう横目で見て、ね、じって睨ん で、 でそれで、ね、あの人がまたやってる、ね、ちょっとあの人この人ちょっと憎たらしい、そういうふうにですね、悪意不正のその思い、そういった高ぶり、そういったもろもろが、ね、礼拝の中の御言葉なるキリストを聞けなくさせ、またその御言葉に対するその判断を鈍らせ、その思いを、ね、汚してしまう。だから、ね、私たちはこういった古いパンダネを、ね、この私たちの中から取り除いて、本当にパンダネの入らない純粋で真実なパンダで、パンでもって、ね、祭りをするべきなんです。そして古いパンダネ、これは、ね、物であろうとことであろうと人であろうと考え方であろうと私たちの中から、ね、取り除いていくべきなんです。今日開いたのは、ね、伝道者の10章の一節、ね、わずか一節ですけども、しかしこれ他の箇所の方が、ね、たくさん開かれているんですが、なんで今日この伝道者の10章を、ね、開いたか、この死んだ灰は調合した香油を臭くし発酵させる、ね、香油、これ尊い油です。これもともと調合した香油、一体何なのか、ね、他の箇所ではですね、出エジプト記の、まあ30章のところにこの、ね、香油はどのようにして作られてどのような用途で用いるべきかということが書いてあります。出エジプト記の30章の22節から33節のところです。出エジプト記の30章の22節から33節のところに、この香油の調合方法とまた用途が書いてあります。次で主はモーセに告げて仰せられた。あなたは 最上の香料を取れ、液体のもつ薬500シェケル、香りの強い日経とをその半分、250シェケル、匂い勝負250シェケル、ケーシを聖女のシェケルで500シェケル、オリーブ油1品。あなたはこれらをもって聖なる注ぎの油を調合法に従って混ぜ合わせの香油を作る。これが聖なる注ぎの油となる。この油を次のものに注ぐ。会見の天幕、証の箱、机とそのいろいろな器具、食台とそのいろいろな器具、香の壇、全焼の生贄のための祭壇とそのいろいろな器具、旋盤とその台。あなたがこれらを性別するなら、それは最も聖なるものとなる。これらに触れるものもすべて聖なるものとなる。あなたはアロンとその子らに油を注ぎ、彼らを性別して祭司として私に仕えさせなければならない。あなたはイスラエル人に告げて言わなければならない。これはあなた方のいよいよにわたって私のための聖なる注ぎの油となる。これを誰かの体にも注いではならない。また、この割合でこれと似たものを作ってはならない。これは聖なるものであり、あなた方にとっても聖なるものとしなければならない。すべてこれと似たものを調合するもの、またはこれを他の人につけるものは、誰でもその民から断ち切られなければならない。アーメン。とても聖なる油です。で、これは、特に性別をするために、この香油は、作られるものです。で、それが、この調合法に従って、作られる、その油を、この神様の宮の諸々の器具、会見の天幕や、証の箱、また机やいろいろな器具、食材やいろいろな器具、それら、もろもろに、これを注ぐと、それは性別されます。要するに、他のものとは違う、主のために、捧げられた、主のために用いられる器物として、それらは用いられるに値するものとされ、そしてこれは、アロンとその子らに、この油を注いで、性別して祭司にしなければならない。だから、祭司の、になるための、その、儀式の時にこの油が注がれるものですけども、で、これが注がれたならば、その人は他のものと、違った聖なるものとされ、そして、しかもこの32節は、これを誰の体にも注いではならない。また、これと、この割合でこれと似たものを作ってはならない。って書いてあります。で、さらに、この34節からのところもですね、ある特定の聖なる香油を、作るんですけども、この37節では、あなたが作る香は、それと同じ割合で自分自身のために作ってはならない。あなたはそれを主に対して聖なるものとしなければならない。これと似たものを作って、これを嗅ぐ者は誰でもその民から断ち切られる。ですから、この香油は、尊いものであって、おいそれと誰も彼もが作って良いものではなく、そして、それを作って、真似て、嗅いでもいけない。で、新約、いや、契約もそうですね。油は何を意味するか、真っ先に意味することは聖霊を意味します。で、聖霊の油注ぎでもって、人は、大なる祭司、聖なる者、イエス・キリストを信じる者、誰でも、イエス様を信じる人は、聖霊によるのでなければ、イエスは主であるということを、言うことはできないんですね。この、聖霊の油が、注がれた人。この聖霊というものは、他のもので真似してはいけないです。聖霊の真似事をしたり、あるいは聖霊を、侮ったりしてはいけないですし、また、別の霊を、なんか聖霊に似たものにしてしまってはならないんです。一切そんなことはしてしまってはならない。まさしく、この、聖書記30章のにある通り、本当に聖霊のご性質を、ここのところは示しており、そして特別に、この油が注がれたら、それは性別される。性別されというのは、他のものとは切り分けられた存在。 特別な存在になるということを意味しております。この、ね、精霊の油、これに、ね、死んだハエが、ね、一匹でも入ってしまったら、このせっかくの、ね、こういう全体を、ね、臭くしてしまうんですね。私たちは精霊の住まわれる宮です、ね、皆様言ってみればこの聖なる油注ぎを受けて、ね、そして精霊をいただいたものであるんですけども、しかしその精霊の宮である皆さんが、精霊の器である皆さんが、その中に死んだハエが、ね、一匹でも入ってしまうならば、せっかくの皆さんのその精霊の宮である皆さんが、ね、もう汚れた臭いもの、臭い香り、ね、まあ匂いですね、臭い匂いを放っていくのものに、ね、なってしまうんです。この、ね、聖なる油、先ほど、ね、第一コリントの5章を開いたんですけども、私たちは主の宮です。聖霊の宿だった、聖霊の宮、そして油注がれたものですけども、この、ね、聖霊の宮を、これを不貧困や、ね、また、ね、汚れによって汚してはならないんです。第一コリントの6章の符号を今度開くんですけども、第一コリントの6章19節と20節ですね。第一コリントの6章の19節と20節。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか？あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。アーメン。私たちの体は聖霊の宮って書いてありますね。言ってみればその先ほどの出演した時の、ね、その 聖なる油注ぎを、ね、いただいた私たち、そして聖霊が住まわれる宮、油が、ね、本来尊い香り高い、そして聖なる清い油が私たちの中に満ちていなければならない、けれども、ね、その私たちが、ね、怪我されてはならない、ね、この直前のところに何が書いてあるか、ね、不貧困は、ね、自分の体に対する罪で、ね、ある、書いてあります、ね、友情と交わることによって、ね、キリストの体を、ね、友情の体とするのはそんなことは許されていない、ということを警告されています、12節からちょっと読んでいきますと、すべてのことが私には許されたことです。しかしすべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし私はどんなことにも支配されません。食物は腹のためにあり、腹は食物とのためにあります。ところが神はそのどちらをも滅ぼされます。体は不貧困のためにあるのではなく主のためであり、主は体のためです。神は死をよみがえらせましたが、その道からによって私たちをもよみがえらせてくださいます。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか？キリストの体を取って遊女の体とするのですか？そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか？二人のものは一心同体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となるのです。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。でそこで、ね、この19節の、ね、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか、ね、というところに続くわけです。私たちのこの体は、ね、聖霊の住まわれる宮であるからには、ね、まあ、このコリントの人みたいに遊、ね、女の、ね、体の一部とする、ね、そういったことは、まあ、ないにしても、私たちのこの思い、ね、 これを本当にキリストに対して一致している状態であるならばいいんですけども、しかしキリストではない、ね、この世のもの、汚れたもの、不貧困な思いとか、あるいは怒りの思いとか、そねみの思いとかいった、そういった死んだ生え、死んだ行いリストが、ね、ガラテヤ5章あるんですけども、そういった死んだ行いによって、私たちのこの聖霊の身を汚すべきではないんです。聖霊様が悲しんで、聖霊様が、ね、働きが引っ込んでしまうからです。私たちの中に、もう、こういった、ね、罪な、ね、汚れた、ね、思いとか、またそういった、ね、行いとか、そういったものを抱えているとするならば、ね、それは覗き去らなくてはならないんです。ね、この五章の方に、ね、パンダネを覗き去りなさいというふうに書いてありました。私たちの中から、思いから、ね、覗き去らなくてはなりません。また、ね、主の回収の交わりの中において、もしそういった不貧困をするものや、あるいは、ね、もう言っても聞かないようなものがあるとするならば、そのものは、ね、覗き去って、どうせこの教会という回収一度を、ね、清いものにしなくてはならないですね。で、もう一箇所開きたいのが、詩篇の133篇です。ここに、ね、聖霊の油、アロンに、大祭司に注がれる油の、ね、ことが書いてあるんですけども、これが、ね、また何を意味するか書いてあります。詩篇の133篇詩篇133篇都登りの歌ダビデによる。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまた、シオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに、とこしえの命の祝福を命じられたからである。アメン。このアロンの頭に注がれた尊い油、ね、先ほどの、ね、出エジプト記で見ましたね。それは、ね、兄弟たちが一つになって住むということ、ね、教会を意味します、ね、共同体、ね、全体、それはキリストの体です、ね、大祭司アロンは、ね、アロンですけども、キリストこそ誠の大祭司であり、私たちはその体に連なるもの、そしてキリストの頭に注がれた尊い油、ね、それが流れに滴って私たち一人一人に、それぞれの体の部分部分に、至る。この、ね、尊い油、これに死んだハエが、ね、一匹混じってしまうと、その、ね、全体を臭くしてしまう、ね。体全体を、もう本当に、ダメにしてしまうような、そういうことになってしまいます。皆さん自身が、ね、死んだハエになることがないようにするべきですし、ね、皆さんの中の、思いの中の死んだハエ、これを取り除かないとするならば、教会全体を汚し、臭いものにしてしまいます。死んだハエが、調合した香油を臭くし、発酵させる。少しの愚かさは、知恵や栄誉よりも重いと書いてあります。せっかくの、尊い、清いことをして、尊い働きをしていたとしても、しかし、この少しの愚かさが、その、その人の知恵や、また栄誉よりも重いんです。ほんの少しの愚かさがその本人の膨大な知恵、膨大な栄誉、それをダメにしてしまうんですね。だから私たちは気をつけるべきです。日ごとこの思いの中から、ね、汚れた思い、また怒りやそねみや、ね、党派心や偶像礼拝や、ね、魔術、そういった肉の行いリストにあるそのものを本当に気を心してそれを取り除いて取り扱って、そしてこの交わりを清く保ち続け、また皆さん自身の思い、心、体、皆さんの人生を清く保ち続けるべきです。どうか皆さんが本当に清い状態を保って、純粋で一切パンダネの入っていないパンを持って礼拝を祝う皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ、愛する様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。私たち自身が 清い粉の状態であり続けるために、本当に日ごと私たちの中に入ってくる汚れた思いや、また意志、あるいは外からではなく内側から湧き起こってくる汚れた思い、そうした諸々を取り扱って、そしてこの人生全体をダメにすることはないように、せっかく主の働きをしていたにもかかわらず、その働き全体をダメにするようなことがないように、本当に日ごとこの汚れた思いをしっかりと取り扱って取り除いていく私たちでありますように、主よ、本当に死んだ灰が全体を発酵させ、汚れさせてしまいます。本当に重いことです。私たちはしっかりとこの死んだ灰を取り除いていくものでありますように、どうか清い一人一人であり、私たち教会でありますように、今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人を神から受けた聖霊の宮として、今日も豊かに用いてくださっていることを心から感謝いたします。代価を払って買い取られ、私たち一人一人のその神の栄光を表すものへと、私たち一人一人を今日も導いてくださっていることを感謝いたします。不貧困を避けることができますように、私たち一人一人に今日も教えてくださっていることを感謝いたします。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そのあらゆるものを私たち一人一人が今点検し、この私たちのうちにあるものを取り除くことができますように、今日も導き助けてくださることをよろしくお願いいたします。また礼拝のためにあらゆる悪意を、不正を持ち込むことがなく、取り除いてイエス様の皆を褒めたたえる礼拝者として、私たち一人一人を今日も清め、今日も礼拝を捧げる一人一人となることができますように、今日も教えてくださっていることを心から感謝いたします。教会全体として、また建てられている一人一人が教会として、私たち一人一人に今日も在り方を教えてくださっていることを心から感謝いたします。御霊の御愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、このようなそのあらゆるイエス様が与えてくださるこの御霊の実を豊かに実らせる、私たちのこの聖霊の実や一人一人でありますように、今日も導き助けてくださることを心から感謝いたします。主のために用いられるものとなることができますように、私たち一人一人を今日も整え助けてくださり、また私たちが豊かにその心を点検し、また私たちのうちを点検するそのたしなみを教えてくださったことを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。